はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティの牛太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。
はい、
この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
ほい、
今日はね、
ほい、
おつまみのコーナー。
お、パチパチパチ、初めて。また新しいコーナー。
初めてじゃない。
あ、まあまあ、
何回かやってる。
おつまみのコーナーって作ったのは何や。
え、いや、言ってるよ。
あ、そう、
うん。本日持ってきましたのは秋田県から株式会社ノルテカルタ、ゴロッとうまみチーズのオイル漬け燻製&ナッツでございます。
長いね。
うん、なんか瓶詰めの瓶の、オイル漬けチーズとアーモンドみたいな、
うん、
うん、やつです。
また変わったの。
うん、まあおつまみにいいかなと思って、また食べながら後で合わせてみてもいいかなと思って、
うん、まあ、とりあえずはね、一回味をちゃんと見てからのマリアージュやけど、
うん、とりあえずチーズとナッツ出したるんで、どっちか一つどうぞ、うん、
はい、ありがとう、
うん、どうぞ。
今も食べるの、
うん、ああ、後でにする、
後にしようかなと思って、口の中の味が、
あ、そう、
ね、お酒の味をしっかり確認してからかなと、
うん、はい、じゃあそれとそれでいいよ。
はい、で、
うん、
まずはごめんなさいだね、
うん、
ちょっとね、今回の放送なんですが、ちょっとね、うん、パーソナリティ2人の予定がバタバタちょっと忙しく、公開というか収録が遅れてしまいまして、今回はちょっとね、いつもより遅れた公開となっております、
うん、
お待たせいたしました。
そうだよ、みんな待ってるんだよ
ね、
700万人のリスナーが。
700万もいる？
いるいる。
マジか。
うん。いるいる。
そんなにいたの？
うん。毎日こう、メールが鳴り止まない。
おー。
っていうね。
違うって言われてるよ、猫に。
そんなことはない。
にゃう言われてる、ね、うん。
ですよ。
はい。まあまあ。そんな感じですが、
う
ん、
でもやっぱりこの形の放送してんのってうちだけやねんな。
そうね、
うん、お酒の業界、いや、それ以外でもそうやな。
うんうんうん、うん、
みんななんかもうちょっとライトなんかなと思うねんけど、
うん、
うん、まあいいや。はい、
はい、まあじゃあやっていきましょうか。
うん、もうそんな時間
よいしょ、
うん、
猫さんが逃亡するよ。まだちょっと早いかね。
そうなの、
うん、
うん、
まあまあいいんじゃないかな、はい、やっていきましょう。
じゃあやっていって。
はい、実は今回キュタロウさんが本当にあまりにも忙しく、うん、あとお疲れモード、
うん、
だったために今回は弓会でございます。
はい、
はい、ということで頑張っていきますのでよろしくお願いします。うん、はい、ということで今回155回でございます。
はい、
はい、今回のお酒ですが、広島県から相原酒造さんの宇後の月涼風純米吟醸でございます。
はい、
はい、
夏だけやね。うん、
そうだね、涼風、
うん、
夏だけ。
はい、じゃあ開けながらスペックお願いします。
はい、開けながらスペックいきます。アルコール度数が 15%、 精米部合が 55%、 使用米が麹が山田錦、かけ米が八反錦、
うん、
日本酒度がプラス3、酸度 1.5、
うん、
使用酵母が境界9号酵母となっております。
いいよ、熊本酵母
だね。
コロコロ酵母、
コロコロ酵母、
うん、コロコーボ、
コロコーボね、
コロコロ
コロコロ何とか思って。はい、じゃあ、うん、色やっていきましょう。
え、まだついでへんやん、
つぐよ、よいしょほい、
うん、今日は僕は愛の手入れるだけで ふわっとしてるよ多分。
ふわっと。
とんでもなく疲れてるからね。
ねえ、はい。
はいはい。
ほい。
うん。
よいしょ。ほい、色からじゃあやっていきましょう。
やばい。
ほい。まあ、綺麗な透明だね。
そうなん？
うん、そんななんか日本酒色っていう感じも。
うん。
薄くて。
うん。
うん。まあ、透明でいいんじゃないかなっていう感じ。
うん、そうやね。
うん。
生？火入れ？
生じゃないね。
火入れ？うん。
一回火入れだったと思うよ。
うん、
書いてなかったけど。
うん、まあ、気泡はない。
うん。
檻なのか、ほこりなのかわからへんのが浮いてるけど。
うん。
うん、
よいしょ。
はい。じゃあ、香りいく？
うん。
もういける？ああ。
そう、香りいきましょう。すごいね。
酸が立ってるね。爽やかやね。うん。うん、
めっちゃいい香りするよ。
うん。フルーティーでもあるね。
そうやな。久々フルーティー感。
うん、セメンダインも多少ある。
あ、まあでもあれか、最近そうか、あんまりフルーツ系なかったよね。いやでもこの前が梨っぽいって言ってたから、
うん、まあ梨をフルーツ系とするかどうか、
うん、
僕の中では怪しいところ。
フルーティーではない、
うん、何やろ、
うん、そういう意味で言うと、
うん、
5回前、
うん、
トークラウンド&セイングサムシングの時にスッキリサンデリンゴっていうのを言ってるから、うん、それ以来かな。
まあ結構やっぱ酸高いな。
うん、
夏酒やなって感じ。
香り高いね。
うん、
あでもあれね、
うん、
香りグラスでいくと結構アルコールくるね。
うん、アルコール感強いね。
うん、
うん、
あのジャノメで香ってるとすっごい本当に甘いフルーツみたいな感じの爽やかな酸なんやけど、うん、香りグラスやとすご
い
アルコール感がある、
はい、アロンアルファやな。
セメンダイン？
うん、アロンアルファ。
アロンアルファ、
うん、はい、
フルーツ何かっていうのは分からん？
な、この感じやったら、な、シャリット系。
リンゴ？
青リンゴ。
なるほどな。
うん、
確かにね。
うん。青リンゴ。
はい、
リンゴっていうほどな、ちょっとな、甘みがないというか。
そう
だな。もっとすっきりさっぱりしてる感じがあるのかな。
うん、うんうん。確かにそうかも。なんか、うん、どっちかっていうと。
うん。え、梨とかでも、ちょっと入ってんのかなっていうのと、
うん、
あと、パイナップルもかすかに感じられるかなっていう感じあって。
パイ、おー。
うん。
パインか。
うん。かすかにね、ほんまに。
うん。
うん。まあ、そんなところかな。
確かにパインかもしれんな。
まあ、でも、青リンゴだと思う。
まあ、青リンゴやな。
うん。はい。
ほい。
じゃあ、舌触り。
じゃあ、舌触りいきましょう。
うん。
柔らかいね。あんまりさ、水っていう感じが。
いや、水やろ。
水やねんけど、
うん、
なんていうの、存在感がないって言ったらあかんのかな。
そうかな。
うん。
あ
の、水のインパクト私はあんまりないんだけどな。
うん、さらっとしてる。ね。さらっとしてるわ。うん。
あんまりこの水っていう印象が。
いや、割と清流系やで。
あ、ほ
ん
と？
これやったら。うん。
綺麗なんやな。
綺麗よ。すごい綺麗。山の中、原生林の中で、流れ出る源流系の爽やかな環境の中でみたいな、
うん、
そういうイメージになるよ。
まあ、綺麗すぎるのかな。私本当にあんまりその存在感ないって言ったらやけど、あんまり感じひんかったんやけどな。
そう、これはこれで素晴らしい存在感
だ、ある
発揮してると思うぜ。うん、水はそうやな。すごい、さらっとしてる。はい。
まあ、ね、広島なので
ちょっと場所違うねんな。
あ、まあでも
ん
ちょっと場所は違うけど、一応長南水。
ああ。なるほどね。
まあでも確かに言った通り、めちゃめちゃ綺麗な水。
今までしてきた広島って秋とか西条とか、そっちの方やったけど、今回呉やねん。
そうそう、呉。
だから、まあかなり距離はあるけど、それでもまあ水は長南水なのね。
そう
同じ系統ではないと思うんやけど、
まあでも呉は結構海に近いからね。はい、じゃあ次は味でいきましょう。
ほのかに瓜感があるんだよな。
青臭いってこと？じゃなくて、
メロンとかそういう感じの。
ああ、そっちね。
そっちってそれしかないやろ。
いや、もう売り系、キュウリとかみたいな、青臭いみたいな。
で、それに追随して少し甘みはあんねんけど、ほんの少しね。ただほぼ甘みはないのかな。そこで少し感じるぐらいなんかなっていう感じ。
せやな、がっつり甘さのインパクトがあるかったら、
辛口系よね。基本的に
全然甘くないわけじゃなくて、甘みはあるんやけど、そこまで甘いっていう主張があるわけじゃないかな。
辛口すっきりフルーティーみたいな。
そうやな。辛口すっきり、
まあ広島っぽくないわな。で、どこぞのオクラさん、どっか忘れたけど、言うてはったんは、広島のお酒は甘いんじゃなくてうまいんだと。
うま口。
っていう風に言うてはったオクラさんあるんやけど、このお酒、魚の月の今回の夏酒に関して言うたら、うまみもそこまで高くないかな。夏に向けてすっきり飲ますような、そういうあっさりすっきりクイッといかすような感じのイメージ。
まあでも確かにそうかも。なるな、この美味しいねで、確かにうまいんやけど、このうま口とかさ、濃厚みたいな、そんなんでは
濃厚ではないな。
ないな。
淡麗系。
すっきり。な感じやけど、そんな感じとはまた違うね。
な
かん、広島の、濃厚な感じとかと全然違うなと。
広島って濃厚なの？
って、よく書いてあるよ。
濃厚か、濃厚。濃厚な。もう広島濃厚ってイメージないんよな。
あ、そうなの？
そこまで。
どんなイメージある？
うま口フルーティ
ー。
ああ、でもそういうと濃厚になってくるのかな。
まあ、うま口ってうま口酒ってどっちかって言ったらしっかり味があって
う
まみが強いみたいなイメージじゃない
かな。
そんなこともない。
いや、わからん。なんかでも濃厚って言われると違和感覚えて仕方がないねんな。
あら、そう。
うん。どっか濃厚なとこあるかな。九州の方が濃厚なイメージがある。
ああ。僕の中では。確かにでもそうかもしれん。うん、
まあ段階つけて濃厚気味って言われたら、ああ、でも確かにそうかな、とは思うけど、うん、例えば、新潟が淡麗辛口っていうイメージがすごくある。うん、で、福島とかも割と濃厚かなって思う。みたいな。
あ、
そういう段階つけていったら、広島も確かに
ギリ。ちょっとギリそっち入るかな、みたいな。
っていうところではあんねんけど、濃厚かって言われたら、いやー、そうはっきり言い切れへんかな、みたいな。
あ、そう。
うん。僕の中ではそういうイメージかな。
もうなんか、
うん。
ちょっと調べてた中に、広島の酒ってどんなんって書いてあって、
うん、
は、濃厚みたいな。
うーん。
が書いてあったんやけど、
うん、まあ、それは人それぞれで。
うん。言うて、私もそこまで実は広島のお酒が最近飲んでないやん。いつぶりみたいな。
最後飲んだん綺麗かな。
そうやね。
綺麗こそ辛口やからな。
綺麗か、あ、そうやな、
うん。
あの辺か。
綺麗やで、最後に飲んだんは。
そ
う
かそうか。
うん。
だいぶ前、ね。そ
やろ、春ぐらいじゃ
うわ。うん、そうやな。
うん。
精神、まあまあ。ね、
うん、何や、
あ、そうか、カモキン酒とかも広島か、
カモキン酒広島やで、
そうやね、
うん、
まあ、あれもでも結構どっしりじゃない。
カモキンはせやな、割と重たい方じゃない
な、
うん、
なんかそんなんも多いかもしれんな、
うん、せやね、
まあまあまあそんな感じで、
うん、
でも広島っぽくない、
まあ、そういう一本。
かな、
うん。
はい。まあ、ちょっとでも苦味ある？味が飛んじゃったけど。
苦味もある。
苦味。でも、ちょろっとだけやな、
うん。うん。渋みはそこまでないな。う
ん、渋みはない。な。
うん。
引っかかる感じない。
うん、
今ちょっと喋ってる間にさ、
うん、
常温に近くなってきてんけど、
うん、
甘いね。
ああ、常温になったら甘い？
うん。
うーん、
あのね、
うん、
さっき言ってたかすかにって言ってた売り系メロンが、
うん、
すっごいいる。
うん。なるほどね。
うん。じゃあ、ちょっと今ある程度味が、
うん、
出たところで、
うん、
Q さんの買ってきたおつまみ、
食べてみる？
行ってみましょうか。
はいはい、どうぞ。
合わせてみようか。どっち食べる？
どっちでもいいよ。一つずつ出して
あ
るし。
あ、そう。じゃあ、チーズかな？
うん。
いただきます。
どうぞ。
オイル漬け？
オイル漬け。燻製チーズのオイル漬け。多分濃厚。
うん。
と、お酒合わせてみて。
うん、これ合うと思う。
合うのか。じゃあ僕はナッツいただこう
かな。結構ね、
うん、
まあ燻製チーズっていうのと、あとチーズの種類が何かわからないけど、
うん、
結構塩っ気効いてる。
うん、おいしいなこれ。
うん、
なんか食べたことあるらしいな。まあでもそうか、オイル漬けやし、オイルサーディンみたいな。
あ、
油は、
うんうん、ナッツ食べた？
ナッツ食べた。うん、ああ、なるほど。あ、いいんじゃない？割とね、やっぱり燻製してあるだけあって、香ばしいんよね。
うん。
うん。この香ばしさっていうのがすごいこう、アクセントになってて、お酒とよく合う。
うん。このナッツめっちゃ美味しい。
うん。これ、一応ね、お酒屋さんに売ってあったんよ。
うん。
だからまあ合わへんことはないんだろうと。 うん、どの酒に合うんやろなっていうところはあってんけど、
いやこれ合うよ、
うん、美味しいね、
うん、
でそのよくあんたが言う辛口とかこういうすっきりしたお酒って洗い流す系とかって言うけど、
うん、
洗い流しきれへんこの濃厚さっていうのもあったりし、うん、あるしね、そのこのオイル漬けに関して言うたら、
うん、
うん、でもそれで後を引くその油の濃さっていうのと、うん、この辛口感を持つお酒っていうのが、うん、すごくこういい具合にマッチしてて、
いやーこのスペアは進むよ、うん、お酒めちゃめちゃ、
うん、であまり感じしんって言ってた隠されたところの旨味っていうのがお酒のね、
うんうん、
すっごいこう湧き上がってくるような印象になってくるのかな、
うん、
うん、
いやなんか日本酒にまあまあ合わんことはないやろうと思ったけど、
うん、
オイル漬けってどうなんやろうってちょっと、
そう僕今まで結構オイルサーディンとかと食べてたし僕にそこまで思わへんけど、
まあまあ、うん、オイルサーディンって結構どっちかって魚のさ癖強いやん、
かなぁ、いやでもあれすげえ油味やね、
まあまあまあ、
うん、
チーズとナッツっていうもう本当にさらに、
うん、
ね、ワインとかにもそう、ね、どっちかとそっちに合わせそうな感じのチョイスやけど、
うん、まあでも日本酒は世界で一番チーズに合うお酒やから、
いやこれ美味しい、
うん、
ちょっとまた買ってこよう。
はい、
また連れてね、そのお店。
一瓶880円。
高い、うん、結構するね。
何グラムだこれ。
いや、普通のさ、佃煮海苔とかの瓶の大きさよね。
せや、5センチないぐらいかな。高さで言うたら。
うん。
何グラム入ってんねや。
いやー、でもこれは美味しいよ。
内容量100グラムや。
100グラム800円か。
うん。
うん、
800円じゃ900円。
900円。
税別で。
税別、うん。高いな。
まあ、おおよそ1000円やな。
うん。
うん、
いや、美味しい。
うん。
美味しい。
そうだね。
はい。ということで。
他なんか合いそうな料理って合う？
いや、なんか。
これの印象強い？
いや、今口の中、絶賛も今、アーモンドなんやけど。
うん。うん、
このお酒、何でもいけんちゃうかな。
うん、僕もそう思う。食中酒やなって。
うん。
うん。
なんか和食もいけそうやし。
うん。まあ、ドストレートにお刺身とか
で、ね。うんうんうん。絶対合うと思う。天ぷらとか。うん、
ああ、天ぷらいいね。
うん。
うん。
美味しそうやなと思った。
うん。で、まあ、今まで結構魚の月飲んでたりするんやけど、
うん、
まあ、和をかけて、あっさり、すっきり、さっぱり、辛口。っていう、
夏
酒っていう印象かなっていうのを、ね、うん。う
ん。はい。じゃあ、そんな、ウゴの月の。
ウゴウゴルーガ。
何それ、
え、知らんの、
知らない。
マジで、うん、ポンキッキーズやで。
そうか。知らない。
見
てないもん。
ウゴウゴルーガ。
わかる人いるのかな。
ウゴの月って言われたらそれを思い出すんだよね。
そんな自分なかったけど、はい、はい、じゃあ相原酒造さん、
はい、
はい、やっていきましょう、
うん、
はい、創業は1875年、
うん、
明治8年でございます。
75年、うーん、来年再来年150周年、
うん
うん、
結構ね長い歴史があります、
うん、はい、
もともと、
うん、
酒造業をしていた人がいて、
うんうんうん、
そこの、次男さ
ん
が分家として出て、
うんうんうん、
そこで
酒造業を
始めたっていうのがこの相原酒造の始まり。
やっぱり次男説強いよね。
次男説ね。
ね、ああ言うてるやん、ずっと言うてるやん、次男説、
うん、
うん、
あのね、まあまあちょっと話の中で出てきた中なんやけど、結構この相原酒造さん、まあまあ次男さんです、継いであるのが。
どういうこと、まあまあ
次男、あの長男さんじゃないの、あと継いでたりとか。
あ、そういうこと、うん、
そう、 がなんかちょっと多くって、なんかあんのかなとか思いながら、う
ん、呪いちゃう？
呪いではない、はい、っていう感じでございます、はい、でね、この魚の月っていうお酒なんやけど、
うん、
実はこれ創業当時からのラインナップじゃないのね、
うん、
それまではまあなんか4種類ぐらいあったんやけど、うん、お酒作ったはって、
うん、
この魚の月っていうラインナップができたのが2代目、うん
うん、ああでもだいぶ古いんやね、
そうね、
うん、
が、
うん、
なんか小説が好きやったのかな、小説家の、うん、ちょっと私多分すごい有名な人なんやけど知らんくて、
うん、
徳富ろかさ
ん
っていう人が、
うん、
明治33年に発表した随筆に、
うん、
自然と人生っていう作品があるのね、
うん、
の中にある一文を引用して命名したお酒なんだけど、
うん、
多分その文章が、
うん、
雨上がりの空にさえざえと光り輝く月が周りを明るく照らすっていう文章があって、
うん、
その美しい情景のように清らかに澄み切った上品な味わいを追求していこうと、う
ん、
でいつの世もこの心を震わす月あたり、うん、まあいつの時代、
うん、
まあそれが例えば明治であっても大正であっても昭和であっても、
うん、
ずっと月の明かりって、
うん、
まあ変わらへんと、
うん、
で字は時代を問わぬ本質を追い求めるっていうのが、
うん、
蔵人さんが今も掲げる酒造りの思いっていうのにつながってる、
いつまでも変わらず、
いつまでも変わらず
この酒質を、
この酒質、まあまあこの上品な味わいを追求するっていうところ、
うん、
うん、
なるほどね、
をずっとこだわり続けてやってはります、
うんうん、こだわり続けて150年、
150年なんですが、
うん、
まあまあいろいろありました、
うん、
この相原酒造さんなんですけど、
うん、
明治28年、まあだから明治8年からやってきはって、28年の頃には県内トップクラスの石高で、
うん、
今でも少ないんちゃうかな、この石高数、当時の石高で1700石、
あ今どれぐらいやろな、500から300ぐらいちゃう
今のこの相原酒造さん、
うーんって気がする、
うん、
そこまで多くないんじゃないかな、
うん、そう
って思う、うん、
まあでもその当時はだからほんの一番最初に作った多分4銘柄ぐらいのやつで、
うん、
もうどんどんどんどんどんどんどんどん大きく成長したはったんやけど、
うん、まあでも1700か、まあ、そこまでむちゃくちゃ多いかなってイメージではないな、1700やったら、
うん、まあでも、
うん、
結構大きかったんじゃないかな。
うん、なるほどね。
が、
うん、
まあまあ、明治ということで、
うん、
はい、戦争がやってきます。
明治の戦争って何やろ？日清戦争
かな。
大正やったら第一次世界大戦。昭和やったら二次大戦。ああ、でも大正でロシアか。どれ？
っていうのがね、載ってなかったんだよね。
うん、多分でもその流れで言うたら二次大戦ちゃう
かなっていう気がする。で、一時休業。
うん。
休んではります。
絶対太平洋戦争。
そうやね。
絶対それ。あ。
で、そのまあせっかく1700国あった、
うん、
まあそういう作りの流れもできてた、
うん、
やけどまあ戦争で止まったらなかなか出発はしにくいよね。
まあようある話だね。
うん、っていう苦難を乗り越えて、
うん、
結局ゼロから再出発してる、
うん、
小倉さんになります。
まあ広島やからね、
もう、
うん、
ね、ドンピシャやったんやろね、
うん、
世界大戦やと思ったら、
そうやね、太平洋戦争な、もうそろそろ終戦の日が近いから、うん、この間長崎に落とされた日やったからね。
そうだね、もう広島も近いね、
うん、
うん、ちょうどまあある意味タイムリーやったかもしれない、ね、
ちょうど放送日じゃん、
あかもしれへん、
うん、忘れた、僕その辺はちょっと疎いからあれやけど、
うん
うん、
まあ最近ね Q が今少ないんちゃうかなって言ったはったんやけど、
うん、
それが正解で、
うん
うん、美味しいと思うお酒のために、
はいはい、
真摯にお酒を醸していこうと、うん、今の流れはね、
うん、
たくさん作るより、楽に作るより、時間がかからないよりも、どうすれば美味しいかを考えて常に上を目指しますと。
品質本位。
そう。結構多いやん。あの、機械入れて、工程をさ、
いや今の
まあまだ今変わってんのかな。
今あの地酒蔵として残ってはるところは大体品質本位で
やったんだろう。そうやね。だからこそ残ってはるんかもしれへんけど、
もうなんかまあ僕らが扱うお酒っていうのはそういうところ
多いかな。そっち多いかもしれへんね。
多いかなっていうか多いんやろうなっていう。
そうね。
うん、ところではあるけど。うん、
でも。そういうふうに考えてお酒を醸してはるので、やっぱり小規模、大きくすることを求めたはらへんというか、
まあそうやって自分らが飲みたい酒っていうのをやろうと思ったらそうなってくるわな、だってみんな美味しいお酒が欲しいねもん。
そうなのよ、
うん、
そうで、その流れに切り替わった、そのまあ、お酒の量を作ろうとかさ、そんなんじゃなくって、うまい酒作ろうやっていう風に切り替わらはったのが、昭和63年。
おう、末期の末期やな、
そうそうそう、結構だいぶ経ってからなんやけど、まあ復活しはったんがいつっていう情報がなかったから、
まあ戦後間もなくやろね。
間もなくでいけてんのかな、広島やしなとは思うんやけど。
クレやからな、ちょっと離れたるし、この世界の片隅にやっけ、確かアニメーション映画、あれはクレの話やったから、あーせやな、だいぶ離れてるね。
まあでもそれの昭和63年に、今の社長さ
ん
である4代目の相原純一郎さ
ん
がそのきっかけになったはるのね。で、なんで変えたかっていうと、自分が飲んで美味しい酒作りたいねん。
いいよ。
っていう。
いいよいいよ。
あのね、まあ、さっきちょっとちらっとも話してたんやけど、広島のお酒って、っていうかまあ、あの、超軟水の軟水醸造法、っていうお酒って、どちらかといえばさっき言ったみたいにやっぱ馬口のお酒、米の旨味を引き出した濃厚で柔らかい味のものが多いっていうのがあるらしいのね。で、ちょっと私もこの軟水醸造法をしっかりちょっと今回見切れへんかったんやけど、
いや、だって前に話してん、前にやったからね、千三郎先生の話したもん。
結構あのタンクで、その当時はなのかな、常温保存をしたみたいなのね。
まあその当時はというよりもどこもそうやったっていう感じかな。
そうそう、その冷蔵するっていう考え方があまりなかったし、
冷蔵保存の、技術というかそういう概念っていうのは割と近代やで、
そうそうそう、なかったの、だから味がやっぱり濃い、でやっぱりこの冷やしたりとかもしひんから、どんどんどんどん醸されていくのね、お酒が。
まあ生やったらな、
で
生やったら醸されるし、火入れやったら劣化する。
そうそうそう、だから、熟成してひねてるっていう感じのが、すごく感じはったらしいのよね、この純一郎さんが、飲みにくいねんと思ってはって、
じゅんちゃんは新酒主義やってんな。
私と一緒だね。
うん。
私もだって熟成系はあまり好き
じゃないから、ね。でも、そのくせに冷やおろしが好きとかわけのわからんこと言うてる。冷やおろしが好き。わけのわからんこと言うてる。
ね。ほどほどがいい。ほどほどが。
矛盾をはらんぜるぜ。
はらんぜるぜ。
はらんぜるぜ。
まあでも、そんな飲みにくいと。
うん、
じゃあ自分の飲み美味しいと思うお酒作ろうぜと。軽やかで上品で良い香りがする方が飲みやすいんちゃうんかと思って、従来の濃厚志向の酒、多分そのもともと相原さんはそういうお酒を作ってはったんやろね、から芳醇淡麗な酒質を目指す酒造りを目指すようにならはった。さっき Q が言ってたのがやっぱり当たってる、
さすが。
さすが。ちょっと話す内容持ってかれそうとかちょっと思ったよね。
まあ、しゃあないやろ。
ただね、やっぱりそのすぐにね、作り方を変えるだけでっていうわけにもいかへんくて。蔵を、もともとやってはったのは、先々代になるけど、お父さ
ん
がやってはったのね。
先々代はおじいちゃんだろ。
おじいちゃんが早く亡くならはって、そのおじいちゃんの次男さんやったのがお父さん。
ああ、そうなんや。
そう、そこに見た次男さんで。
次男がお父さん？
そうそうそう。
おじいちゃんの。
おじいちゃんは、結局、二代目さんやから。
今の言い方やったら、おじいちゃんがおって、次男さんがおってっていう言い方したら、おじいちゃんの弟がお父さんになって、っていう言い方になる、ね。
そうか。う
ん、
息子さんだ。
だから、おじいちゃんがおって、
やったと思う。
それの次男、おじいちゃんの次男がお父さんやって、になるんじゃない？
そうか、あれ？
だから、ちょっとやっぱり先々代がお父さんはおかしい。あれ先々代がお父さん。でも、ちょっと違かったよな。
なんか今違かったぞ。私、あれって思ってしまった今。
おかしいよな。
うん、なんか分からへんくなっちゃった。
まあいいや。ほんで？
で、
じ
ゃあ、普通そら先代がお父さんになりそうやねんけど、先代はお母さんです。
はあ。
お父さんが、
ま
あ多分、早くに亡くなってしまわはったのかな。ちょっとその辺の、なんで亡くならはったとかそういう情報はなくって。やけど。
あ、それやったら、ちょっとその何代目っていうのが、みたいなのは
出てくるけど、
わかるね。
わ
かるわかった。わかるわかった。わかるわかった？わかるわかった？わかるわかったって何や？
お母さんが、まあ、結局蔵の社長として就任したはったのを助けるっていうので、蔵に入っておられます。
はいはい。
一回はなんかね、普通に就職もしてはるみたいなんやけど、お母ちゃん助けるんやって言って帰ってきたはる。
なるほどね。
で、蔵を継ぐ決心したものの、かなり借金があったそうです。ま
あ、
それでもまあね、作らへんわけにもいかへんし、作らなお金も入ってこへんし、どうにかこうにか続けてはったんやけど、そんな状態でも、酒コンテストで金賞受賞っていうこともあったらしいんです。
ほう。
その当時って、金賞を取れば売れるみたいな、っていう時代ではあったんやけども、まあ、よく他の奥田さんの話でも出てる、日本酒低迷期でございます。
ああ、なるほどね。
もう本当に借金返済にならへんかった。それでもかなりこだわりっていうのを、その、自分の飲みやすいうまい酒作るんやっていう酒を、醸し続けたはる。まあ、それが結局は、この、相原純一郎さん、今の社長の、思考的なもん、この酒が好きやねん、みたいな。
ああ、そっちの思考、
そうそうそう。
思考。思考品の思考の思考やね。
そうそうそう。美味しいもんが飲みたいね、美味しいもん作りたいね、みたいな。っていう、そこなんやけど、それを結構突き詰めたはって、三つのね、柱を持ってはります。
ああ、三つの袋ね。何やったっけ。よく結婚式で言うやん。
そっちじゃない。
玉袋しか覚えてへん。
まあ、普通酒とかも、ここ作ってはるんやけど、すべてのお酒を大吟醸作りで作ってあります。
大吟醸。
今日神々やな。やばいね。
いや、あ、大丈夫。あなたがメインでやるときはいつも
神々。そう、神々やから。
で、なだって。
何も聞いてなかったやろ。
大吟醸、
大吟醸クオリティのお酒ってやっぱり高くてうまい酒。なら、すべての酒を大吟醸クオリティで作ろうじゃないかと。
え、吟醸や。
いや、じゃなくて、ほんまに、吟醸やけど、
うん、
これだけじゃなくて、普通酒も、すべて、この奥田さんに作ってるお酒はすべて、その、出 ピン酒、
うん、
とかぐらいのクオリティで全部作ってはる、う
ん、
一般販売のお酒も。
へ
え。で、
うん、
全製品冷蔵保存してはります。
うんうんうん
うん、なんか熟成のいい条件っていうのは低温じっくり、
うんうん、ああ低温長期保存、
うん
うん
っていうのを、
うん、
があるから、
うん、
専用の冷蔵庫完備して、
うん、
全品保存熟成。
ほなこれも作られたんはちょっと前ぐらいなんや。
うん、
うん、
ね、火入れにもすごいこだわってはるのね、やっぱり。
はあはあ、
で、ちょっと私も機械をあまり見たことがなかったけど、
うん、
パストライザーっていう。
パスタライザー。
パスタ言えない。パストライザーっていう、
はあ、
火入れの機械があって、
うん、
今まではなんかね、
うん、
でっかい、多分酒の箱、わかりますね、で、よくさ、お酒屋さんには酒の6本入る箱みたいなのに入れて、
うん、
お湯にドボーンとつけて温度管理をしてはるみたいなのやってんけど、うん、このパスタライザーっていうのは、
うん、
ベルトコンベみたいに乗ってって、
うん、
温水でシャーって当てて、
あーあれか、
そうそうそう、
え
知ってんの？
うん、見たことある。
そうで、この後その流れのままで今度は冷水でバーって冷やさはるから、
うん、
火入れとかの管理がしやすい、冷却の管理がしやすいみたいな、
うん、
でその流れでそのまま冷蔵庫の貯蔵庫にゴーみたいな
あ
っていう結構最新の設備で管理してはります、
うん、
であともう一個の柱、
うん、
材料、
うん、
最上の材料を使ってはります、
うん、
最上兵庫県徳江地区秋津の山田錦とか、
うん、秋津な
あとなんて読むやろね、東城地区、
西
え東東城
地区、東城、
うん、東城地区の相山、
うんうん、
岡山県の小町、
うん、
っていう、
うん、
酒米の最高峰っていうお米を、
うん
う
んうん、
その中からさらに吟味して使用したはるって。
ああなるほどね、
うん、
今言うてた秋津に関して言うたら、僕秋津っていうお酒飲んだことあんねんけど、
うんうん、
一升瓶で一本3万するんだよ。
そんなにするんや。
それは、プレネじゃなくて。
あ、もう普通で。
定価で。それはまあ、もらいもんっていうかまあ、うん、もろてんけどね。
うん、うん。
それは、それぐらいの値段するやつよ。
うん。
うん。で、なんだよ、東条？
うん、東条地区の相山。
東条も、うん、酒米では有名やな。
うん、
うん、
なんかね、
うん、
この純一郎さんが、
うん、
すっごいそういう、
うん、
米とかを、
うん、
仕入れてくるのプロらし
い。あ
っていう、もう本当にいろんなとこにこだわって、
うん、
作ったはる、
うん、
というところで、
うん、
ちょっと時間がね、思ったよりオーバーしてるので、缶していきましょう。
いつ缶すんのって思ってて、
うん。ごめんね。
うん、
区切りがさ、
うん、
間でおつまみも挟んだからね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと缶してる間に、ちょっと次の話も、していこうかな。途中になるかもやけど。そう、もうすーごいこだわって作ったはるんやけど、
うん、
このこだわりを、
うん、
やっぱり実現していくというか、
うん、
支えていくのに絶対必要不可欠ってなっていくのがさ、
うん、
はい、なんでしょう。
情熱。
うん、うん、もっと現実的なことかな。
お金。情熱とお金があれば何でもできる。
そこまで行くか。まあ現実確かにそうやけど。
ああ。なんだって
話しづら。
え？何？現実的なところで言ったらお金やろ？
いや、酒蔵さんとして見て。てか絶対分かってるやろ。分かってて言ってるやろ。そんだけ出てこへんとかおかしいし。
酒蔵さんとして見て。 夢を叶える
ため倉本さんがこんな酒を作りたいを再現するのに、もういいよ、必要な人
お金やろ
人を言うてるやん人や言うてるやん人
ああ、いやそれはもうもちろんお金やろ、
もういいよ、杜氏さんです、
杜氏さんね、
もうちょっと温度かかる、
あの中途半端になるから、あのお金の話しようか、
お金の話、あ、まあじゃああれだね、ね、その借金あったっつったやん、本当に、なかなか大変やったらしい、
ああまあね、
ただ、うまい酒、自分の思ってる酒が作れるんやったら、っていう、投資はガンガンしてはりますこの人、新しい機械も入れて、あ、冷やさなあかんなと思ったら冷蔵庫入れたり、あのこじ込みするんやったらちっちゃいタンクに全部変えたり、結構ね、投資はしてはります、まあ、だからこそなんやろ
う
けどね、このクオリティっていうのは、
そうやね、
はい、というところで温度がいきましたので、ちょっと熱くなりすぎたかな、
大丈夫、
缶の味見ていきましょう、
香りから、
ほい、
あー、アルコール感が
上がった、
まあね、
間違えた、
はい、
香り、ほい、あ、本当やね、
まあそれぐらいかなっていうところ、
せやの、そんなに変わらんね、味
なんで、
ああ私これはこれで好きかもしんない、あのね、やっぱり甘み感は増してる、
甘い、
甘酸っぱいみたいな感じでもやっぱり甘い、甘み感が上がってるで、あったかすかな苦味とかはない、でもね、なんかね、甘み増してるんやけど、あのメロン系とかじゃなくなったな、
甘い、
甘くない、
米のふわっとした甘みがある、
そやな、米の味になったかな、メロン系とかのああいう系はなくなったもん、
で思ったより辛口感が上がってへんな、
そやな
っていう感じ、もっと上がるかなと思ってんけど、
でも缶にしたらすごいあの勝ってくるよ、
やっぱりアルコール感、
アルコール感が上がってんね、味もそやね、
まあそんなぐらいか、
そう、そんなに崩れてない、
まあ丁寧に作ったんやろなっていう、
苦味なくなった
印象やね、
はい、
うん、
ほんなに崩れへんねん、私これも結構好きかもしれん、この缶、
なるほどね、はい、
ということで、まあちょっとあまり時間はないのですが、結構このオクラさんを語ると言ったらあれなんやろけど、杜氏さんが結構すごい人で、
はいはい、
まああの広島杜氏さんの流れを組む方なんですけど、堀本敦史さんっていう方が杜氏さんしてはります、
あっちゃん、
もともとね、この堀本杜氏さん、敦史さんって
あっちゃん、
あのね、堀本酒造の蔵元の息子さんなん、
堀本酒造、
今ないです、
ああそうなんや、
でも、
うん、
その息子さんってだけでっていうんじゃなくて、多分すごい、あのお酒を真摯に考えてきはった人なんやろね、酒造りの、まあ、研修行ったりとか、修行行って、蔵に帰ったばかりで、蔵元当時になって、1年目の全国新酒品評会でいきなり金賞取ってはります、この人、
おー、あっちゃんすげえ、
そっから
あっちゃんかっこいい、
シャッキー、普通さ、
はい、
あのそんなんでさ、取ったら、って何や、他の蔵元さん1年目やで、な
ん
ぼ蔵元の息子さん若造やん、言
う
たら、
っ
ていう、
い
やーなーって、そんなたまたまやろみたいな、っていうふうに思ったはってんけど、翌年の 酒造粘土も金賞取ってあります。
へ、うん、すげえやん。
で、そのほとんども、ほとんどが金賞か入賞してるっていう、
うん、
すごい結果重ねてかはる人。
うん。
本当にびっくりでしかなかったって言ってさ、この純一郎さんも、言ってはって、
うん、
その頃って、本当にやっぱり経営も苦しかったし、
うん、
自分の言ってるお酒もなかなか、
うん、
ね、そのすぐにもできひんわけやろし、
うん、
で、なんかね、そのタイミングで、
うん、
この相原酒造さんに言はった当時さん、
うん、
どっかに引き抜かれて、ね、いなくなったはるっていう話も、
ああ、そうなんや。
あって、
うん、
もう多分ほんま絶望やったんやろね。
うん、
で、ああもうそんなすごい人がうちで酒作ってくれたらええのになーみたいな、
は
あ
は
あ、まあない話やけどみたいな感じで思ったはったんやって、
うん、
その夢みたいな話がまさかで現実となってて、
うん、
その年が1998年なんやけど、秋にこの堀本酒造さんがもう経営しんどいねんと、
うん、
もうちょっと酒作りやめるわ
お
っていう風に決めはったっていう話が来たと同時に、
うん、
もう綾原さん速攻で堀本さんのとこ行って、うちの酒蔵で金、お酒作ってくれと。
お
で他のやっぱり蔵元からも、
うん、
やっぱりこんなにね、
うん、
賞取ったはる当時さん、
うん、
で若い、
うん、
めちゃめちゃ声かかっててんけど、
うん、
もうひたすら説得に説得して、もういやうちで、いやうちで。で、
うん、
次の年の秋から、
うん、
相原佐藤さんで酒造りっていう約束取り付けてきはりました。でもやっぱりどんな人なんやろうっていう思いはあるから、
うん、
蔵に招く前から堀本さんに金賞取る秘訣ってどうなんと、
うん、
言ったらその答えは、
うん、
いや普通酒の延長線上で大吟醸作るんじゃなくて、
うん、
理想の大吟醸を、
うん、
作るにはどうすればいいかを普段から意識した酒造りしたらいいねと。
うん、なるほどね。
普通酒ベースで作るんじゃなくて最初から大吟醸をベースに、
うん、普通酒ベースの大吟醸じゃなくて大吟醸ベースの普通酒を
作る
っていう考え。
そうそうそう、
だからどこまでも上を見ようぜ、
うん、そうそうそう、
いいものを作ろうぜっていうような考え方やったよね。うん、うん、
まあ、この大吟醸クラスの作りっていうのが、
うん、
その堀本酒造さんがもともとやったはったんやけど、
うん、
全ての酒造りで、まあ、それこそ普通酒から何から全部、
うん
うん、に使用する米を出品酒と同じ小ロット手洗い全部、
うんうん
う
ん、
っていうこのハイクオリティで全部の酒を作るっていうのを、
うん、
お米からの管理をね、
うん、
したはって、
うん、
それを相原酒造さんでもやっぱりこのやり方でやると、
うん、
っていうのでやったはって、
うんうんうん、
でもそのじゃあこれでやったからこれだけでいいんやじゃなくって、さらに良い酒にするための知恵を絞りに絞って作業工程をとことん手加えていかわります、
うん、
まあでもね、なんか普通もともと作ってた作り方があったらさ、
うん、
そんなん嫌がられそうやん。
ああそうやね、
絶対ありやん、そういう、うん、新しい当時来たからって全部変えてかれてもみたいなとかさ、うん、でもその変えてかはる工程っていうのを当て押ししたのが、
うん、
やっぱりその時の社長の、
うん、
まあ、今もやけど純一郎さん、
うん、
で、
うん、
あの聞いただけじゃ分からんけど実際目の前で作ってあると、
うん、
なるほどな、こういうことなんかと、
うん、
大吟醸並みに手かけて作るってこういうことなんやと、
うん、
納得しはったらしくって、
うん、
その中にすごいびっくりしはったのが、
うん、
絞り機から出てきたお酒を貯めるおけつぼがあるのかな、
うん、
に、
うん、
氷を詰めたビニール袋をびっしりと積まれたはったんやって。
ああなるほどね、だからそれ以上発酵せへんように、劣化せへんように、
うん、
味が変わらへんように、だから自分の最高のお酒の味わいっていうのをね、そこで止めてしまおうと、
うん、
そこを保存してしまおうっていう風な考え方やったの。
そうで、絞ったお酒って、
うん、
一応冷蔵タンクには移さはるんやけど、
うん、
この移すまでの間に温度が上がったりすると、うん、それだけ思ってた酒質が変わると、
うん、なるほどね、
うん
うん、
でやっぱり氷ってさ、
うん、
溶けるよね、
うん、
溶けたら溶けたで何回も何回も氷をつけたビニール袋を作って作って作ってってやって、
うん、
やったはったらしい。
うーん、
でそんなを見て、いやすごいなと思わはって、
うんうん、
じゃあ絞り器の部屋も冷蔵庫にしちゃおうぜっていう、またでっかい改革を、蔵を改造っていうようなことをしたはるっていうね。
うーん、
本当にまだ多分絶対経営苦しかったと思うんだけど、
うん、
この当時の堀本さんが、
うん、
結構ね、このこういうな管理をしたいから、これ買うてくれ、あれ買うてくれ、新しいの入れてくれって言わはる人じゃなかったらしくって、
うん、
今あるものを使っていろんな工夫をして、
うんうん、
あのやってくれ、それこそだから氷を冷蔵、
うん、
氷袋に入れて冷やすとか冷蔵庫じゃなくって、
うんうん、
みたいなのをしはる人やったから、
うん、
あのその心意気みたいなのにすっごい心打たれたと、
うん、だからこそその最新設備っていうのを入れてやろうぜ、うん、
そう、設備入れた方が良い酒作れると判断したら、
うん、
もうガンガン投資、
うん、なるほどね。
そう、なんかもうね、結構早い段階で、
うん、
麹室を、うん、一部屋あったのを三部屋に増やしたりとか、
うん、
仕込みタンクの小型化したりと、
うん、
すっごい早いタイミングで手打ってって貼って、
うん、
今その変化のおかげで、
うん、
銀杖蔵って言われるぐらいハイクオリティのお酒を醸すお蔵さんとなってあります、
う
ん、ただね、
うん、
いっぱい機械入れていくと、
うん、
機械のマニュアルにしとってさ作っていけばいいお酒はできるわけやん。まあまあ、このクオリティはできるわけやんって言ったらあかんねんけど、なんやろ、クオリティは維持できるわけやん。だってそのクオリティを作るための機械なわけだから。って言ったらあかんのかな。何よ。何よ。
アベレージは叩き出せるね。
あ、そういうこと。それも本当に言ったはって。
うん、
メーカーのマニュアル通りに作ったら、確かに誰がやっても60点から70点の高得点のもんはできると、
うん。
でも、それ以上にならへんねん。
そうだ、
うん、
うん。どうしてもそこは人間さんの力が必要なんだよ。
そう。だから、
うん、
このお蔵さんで、その当時さんもそうやし、
うん、
社長さんも言ったはんのは、
うん、
これは自動化機械じゃなくて高度な道具やねんと、
うん、
蔵の環境に合わせて柔軟に温度とか湿度とか風量とか、
うんうん、
そんなんを調整するっていうのはやっぱり人間の手、
うん、
っていうのをちょっと手を加えてやったらこれほど頼りになる助っ人はいい品っていう考え方で、
うんうん、
手を入れることにも妥協しい品酒造りっていうのをしてはります、う
ん、なるほどね。
でそんなお酒を作ってはるからこそやと思うんだけど、
うん、
広島の若手蔵の相談役みたいな存在になってはります、ああ、この蔵さん。
なるほど。
ちょっとね、この実際に、
うん、
当時さんっていうのを調べられへんかったんやけど、
うん、
現在他の蔵で当時としてやってはる方が、
うん、
かつてこの相原酒造さんでの酒造りを経験した人っていうのも、
うん、
やっぱりいらっしゃるみたい。どこの人っていうのもちょっとね情報は出てこへんかったんやけど、
うん、
うん、
なるほどね。
もうね、なんかだから、
うん、
すごいなんかね、どっかのサイトに書いてあったんやけど、
うん、
めっちゃかっこいいこと書いてあったのは、品質第一の徹底化を繰り返し行い、
うん、
もう全てにおいて県内トップを誇る高品質の酒を作る一方、多くの地酒ファンや、
うん、
他の蔵で活躍する醸造家を輩出する相原酒造は酒も人も育てている全国でも稀有な醸造蔵となっていると。
ほ
う。だから本当にだからまあ歴史的なこともやし、
うん、
このクオリティの高さ、求めてかはるお酒の質っていうのも、 も
う
かなりのトップレベル。
なるほどね。
のお酒、
うん。
でね、やっぱりそういうとこってさ、
うん、
後継ぎさんも大事っていうところで、うん、今現在ね、5代目さんがめきめき成長中。
うん、おお、息子さん。
うん。
え、息子さん、次男？
次男。
あ、やっぱ次男、
ね。次男。 あの、
何なんそれ。
兄が、
うん、
継ぐもんやと思ってたばっかりやってんて。
ああ
ああまあ、お兄ちゃんいるし、
ああ
継いでくんやろうって思ってたんやけど、
うん、
なんか、これ、自分が継ぐんじゃねって、ちょっと思い始めて、
うん、
そっからすっごい研究熱心、
うん。
で、いろんな地域の日本酒買って飲み比べて、自分がどんなお酒が好きなんていうかって、まず研究したさ。
うん、
で、買いに行くときも、
うん、
昔から売れてる銘柄と、今売れてる銘柄くださいって注文して、飲み比べてっていう、すごいチェックをしてはる。う
ん、
っていうのを、やったはって、
うん。
そんな人がね、今また新しくお酒を作ってはるらしいんやけど、それもまたすごい、今度はちょっと冒険心がある、
うん、
美味しいお酒を作ってはる。
うん
らしいです。またそれもね、ウゴっていうお酒あったかな。うん、アルファベットで。なんかね、そんなんもちょっとまた、このウゴの月とは、同じハイクオリティを求めながらも、
うん、
美味しいお酒を作ってはるみたいなので、
はい、
それもまた飲んでみたいなと、
そうですね。
思います、
はい。
というところで、ちょっと今回のお酒の紹介を終わらせていただきます。
はい。
はい。はぁ、整理が難しいね。長くなっちゃったよ。
大変でした。
うん。
はい。
はい。どうですかね。
うん。美味しかった。
美味しいね。
うん。あれよねって思って。自分らの考えるところを突き詰めていくっていうのはね。
うん。
うん。自分らというか自分のやね。
うん。
やっぱりそういうお蔵さんって残っていくんやなって思って。
そうね。
うん。で、多分ね、今の現蔵元が思ってる、その酒造り、
うん、
この綺麗で、で、広島でありながらの辛口っていう、その酒っていうのを、多分また息子が作り上げるお酒っていうのが、全然違うものになっていくんやろうな、っていう風に思ってる ね、僕は。だからもしかしたら息子さんはもっと広島っぽいお酒作るかもしれへんかなっていう風に感じるかなって思う。
うんうん、まあね、今の味は今の、蔵元の美味しいお酒で作りたいお酒やから、
だからそれはそれでいいと思うんだよね。
うん、
没個性にならへんかったらいいよねというふうには思うけど、でもそれはそれで次の代っていうのを考えたらいいことやしね。
うん、
うん、どういうふうに伸びていかはんのかなっていうのはすごいこう気になるところでもあるし、うん、なんでこんな真面目なコメントしてんの。
いや、真面目でいいんじゃない
の。あれ、そうな、
うん、いや、まあでも結構この、ウゴの月が日本酒が、にハマるきっかけになる人もちょっと多いらしくて。
は
ぁ。まあ確かに飲みやすいかもしれんね。
まあ割と辛口なところあるけどね。
けど甘みもあって。うん、
でも、基本的に、ウゴの月って、後味っていうか、その、常温になればなるほど甘いんよね。
うん、やっぱりね、私もさっき感じたけど。
うん。今も割と唇の周りがもちゃっとしてるところはある、だからそういうその甘さっていうのは多分すごいこうしっかりとでんぷんを糖に変えてる、麹作りのところでちゃんと
してはんねんやろ
なっていうのは、こだわってはるね、めっちゃ思うかな、
うん、
うん、せやしっていうね、だからこそそのお酒作り全体としての、クオリティの高さっていうのが見られるのかなっていうふうに僕は思いました。
はい。
はい。
確かに本当にね、多分絶対麹からもこだわってはるやろし。
何この評論家みたいな話。
閉まらねえな。
閉まらんでいいのよ。
はい。まあじゃあ終わっていきましょう。
うん。
はい。今日もお付き合いありがとうございました。
はい。
今日の放送いかがだったでしょうか。
いやー。
私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、 まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります、うん、皆様からのこの酒美味しいよとか、このお蔵さん情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております、
はい、
もちろん今回の放送や放送を聞いて飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております、
うん、
メッセージは、X のダイレクトメッセージメールアドレスでお願いします。
はい、
X は酒ノートで検索してください、うん、放送情報もちろんですが放送外の日常もつぶやいています。ぜひ覗いていただきフォローお願いします。
はい、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。